塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある批判人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。新型コロナ感染拡大の不安がですね、全く消えませんね。緊急事態宣言が解除されたのもつかの間、東京都ではですね、ついに感染者数が300名弱というところまで行きましたね。一体どうなってしまうんでしょうか。このコロナの影響でですね、冤罪関連の集会や勉強会も軒並み中止になっておりますね。冤罪犠牲者の会でもですね、6月6日に、予定していたイベントと総会が中止になりまして、次は9月の26日に予定しているんですけども、これも実際どうなるかわかりません。インターネット上で行うバーチャルイベントなども企画しておりますよ。そしてですね、このコロナの影響でやはり様々な裁判の日程に影響が出ておりますね。そしてようやく裁判が再開されようとしているようなんですけれども、特に大崎事件の原口さんは90代、袴田事件の袴田巌さんは80代、そして狭山事件の石川和夫さんも80代ですからね。やはり早くご存命のうちに再審無罪を勝ち取っていただきたいなと思いますね。さあ今日はですね、冤罪犠牲者の会の発起人でもあります布川事件の冤罪犠牲者桜井昌司さんに久々に登場していただきたいと思います。桜井さんはですね、1年ほど前に余命半年と、宣告を受けまして、癌が見つかって転移をしていたということなんですけどもね、食事療法で俺は治すと、ものすごいポジティブなんですよね。でつい先日もですね、リモート会議を行ったんですけれども、まあ顔の色つやもなんか良くてですね、なんか私より健康そうだったですね。まあ、癌を治して、癌を退治してしまうかもしれませんね。それでは桜井昌司さん、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。布川事件の桜井です。ご無沙汰しています。久しぶりに、このラジオで話をさせていただきますけども、このご無沙汰の間に、日本ってすごい国だなということたくさんありましたよね。まあ、コロナっていう本当に大変なこうウイルスが出てきてしまって、あのペスト以来っていうね、こう全世界が大騒ぎになるような流行になってしまって、各国いろんな政治の動きとか社会の動きっていうのが知らされるようになりましたけど、日本というのは本当得意だったって言いますかね、変わってるって言いますか、まあ、こんな国だとは思わなかったって思う人もたくさんいらっしゃったんじゃないでしょうか。まあ、私はその冤罪という体験を通じて、日本という国家がこの程度だって残念ながら知ってたって言いますか、分かってたって言いますかね。ああ、こうなんだよなって改めて思いましたね。政治が無力。さらに、それを支える官僚たちがもっとひどい。まあ、私はその法律、まあ、なんていうかね、司法試験という難しい試験に合格した人たちがですね、その頭脳を持って正義や真実を実行してるんだという社会の中で、あまりにもお粗末な状況というのを体験してきました。自分自身の体験でね。それから思うと、本当に日本という国はそんなことやってるのかいと思ってたんですけど、このコロナの騒ぎっていうのは決して司法の世界だけが特別じゃないんだっていうことを本当に全国民に教えたと思うんですよね。もう私自身に言わせますと、安倍さんという方が総理大臣をしていること自体が信じられませんよね。ああいうふうに公然と嘘を言って、誰にも分かるような嘘を言って、世界に名だたる処置をしました、ね、あの何保証をしましたって言って、何したの、アベノマスク2枚だけどよって、私のところにはちゃんと10枚もう来ましたんで、 ありがたく受け取りましたけども、まだ来てない人たくさんいるでしょ？その他は何をしたのって聞きたいですよね。実はおととい、その前かな？大阪でちょっとテレビを見ているときに、このコロナ問題で、政府のいろんな諮問委員会みたいに関わった人が、政府の代弁してたんですね。安倍総理が一生懸命になって、政治が一生懸命になって、PCR 検査とかいろいろ検査をしようと思うんだけど、それを妨害してる人がいるんだって言うんです。ね。厚労省だって言うんです。なぜ妨害してるかって言ったら、人権を配慮してるんだって言うんですね。コロナで発病が分かると、強制的にホテルに管理したり、病院に入れてしまうと。その強制的に人を管理することに恐れて、役人は抑えてるんだって、バカ野郎でしょ。日本の役人が人権なんて考えるわけないだろうって、こういう、なんていうかな、政府の嘘に便乗するって言いますかね。あまりにもこの安倍さんの嘘に便乗して、平然と政府の代弁するような輩が多すぎるって言いますか。私、残念ながら安倍さんのやってるマスク2枚、しかも200億、20億か。ね、竹中平蔵や電通なんかにいきなり抜かれるようなこの税金の使い道をやらしてるのはなぜなんだっていうと、あの人たちって日本人を減らそうとしてるんじゃないかって気がしてきてるんですよね。死ぬやつ死んでもいいよ。俺たちはどうせ死なないし、やってるふりをして、あとは適当にすればいいんだって。何をしたって俺たちは支援されるんだって。ちゃんと我々はマスコミを抑えてるし、ね、政治も充実してるし、司法も充実してるって、そんな気がしてきたって言いますかね。コロナっていうのも、そういうのを教えたんじゃないかって気がするんですね、私。それでも安倍さんは平然とまあ生きてるし、なんかね、先日、検事総長が変わったって言われて、昨日かな？林さんが、なんかいつも通りのコメントしてますよね。何、不偏不当で公正だなんて。何言ってやがんだ、こいつって私、もう、ああいうの見ると腹が立つって。私は黒川さんが、ああいうふうに麻雀をして、クビになってね、産経新聞の記者2人、朝日の新聞社1人、送り迎え付きのハイヤーで、あれ賄賂でしょ、はっきり言って。取材するための金使ってるっていうことは、そういうことやってるんじゃないんですか。やっぱり、産経新聞やフジテレビなんていうのもアンケートさえもでっち上げてたというか、あんなマスコミいること自体が間違ってると私は思ってるんですけど、日本の中でああいう人たちが、その何だろう、公正とか正義とか言ってること自体が腹立つ。まあコロナ問題で少しはその日本の社会に目覚める人たちが増えてくれることを私祈ってますけど、もう絶望的だと思いますよね、日本という国家は。誰一人として申し訳ないけど、こういう国家を立たそうとして声を上げる連中は国の中にいないですか、ね、もちろん野党の中にはちゃんとした方もいらっしゃるし、もちろんその役人の中、警察の中、検察庁の中にもこれではダメだと思っていらっしゃる方はいると思うんですけども、声を上げる人いないというのは本当に情けないって言いますかね。日本の中ではね、中国を批判していればいいし、はっきり言って独裁国家で、残念ながら共産党独裁でひどい政治を行われてますけど、なんか地方の状態なんか見ると、国民は日本中国民はちゃんと警察を弾劾したりしてますよね、いろんな点で。なんかどこの地方でそんな話をちょっと聞いたんですけども、日本の中じゃ何でも好き勝手やってる警察を球団の声を上げたらどこにもないじゃないですか。30日でしたっけ、西山美香さんが無罪になって、滋賀県警のなっていう本部長が、真摯に受け止めて反省するっていうコメントしたんですよね。でどんな反省してやるのかと思ったら、捜査は間違ってないって言うんですよ。ね、これジョークですよね。だって捜査が間違ってなかったら、なんであんな冤罪起きたのじゃないですか。冤罪が起きたっていう問題を真摯に受け止めるんじゃないんですよね、あの人たちってのは。何があっても自分たちの行いは間違ってないって言い通すんですかね。 これで何も問題がない。コロナで実際にいろんなあの生活ね、あの、まあ、今度は何だっけ、 Go to Travel キャンペーン3000何百億、すごいですよね。それももうパスタなんか電通が決まってるんでしょ。それもなんかいきなり、え、あれ何百億 ?270?200?何百億、もういきなりもう事務手数料。あ、3000億か。3000何十億も、手数料として抜いていいんですってね。いや、こう、なんていう日本なんだろうっていう。まあ、観光業者ね、どこ行ってもホテルはもう、本当に1万円だ、もう1万何千円で泊まりますよね、あらゆるホテルが。もう観光業者困ってるの分かってる。だったらその人たち税金かかればいいじゃないですか。GoTo キャンペーンとかそうじゃなくて。なんか本当にこう、こういう税金使い道一つにしても、二階さんが旅行協会のなんか会長やってて、その、利権のためだ。すべてがその利権とかそういうもんじゃなくちゃ、動かない社会になってる、動いて平然としてる社会になってるっていう、何なんだろうっていう。まあ、コロナっていう一つのこの、国民全てに関わる問題が、意味軸もその、日本という社会のあり方を示してくれたっていう、私は思ってるんですね。もう、これで、日本が何も変わらなかったら、どうしようもないんじゃないか。自分自身はね、もうこう、がんという病気にかかってね、まあ、余命1年っていうふうに宣告されて、まあ、おかげさまで食事療法っていうのを選んで、自分自身では解放に向かっていると思ってますし、自分自身の命を考えたときに、改めてやっぱり命って一度しかないし、大事だしっていうのは思いますよね。で、その命の大事さっていうのは、本来誰も変わらないわけじゃないですか。本来だったら命を守るため、その命、その人の、なんていうか、生きる存在を守るために、警察や司法やいろんな組織があるはずなのに、日本という国家は残念ながら、本来の目的を忘れて、組織自体のあり方が存在になって、大事になってしまう。警察官にとっては警察のあることが大事。私、刑務所にいてね、その刑務官の方たちが、生活、自分の生活を支える場として刑務官をやってるんだとしか考えなかったんですね。更生の、刑務所の受刑者を更生させるためにやってるんじゃない。警察官は最初はね、真面目な思いで、警察官になって社会の治安を守ろう。正義の警察官になろうというのになってしまうと残念ながら、まあ、警部、まあ、警視とかそういう上級者の言いなりになるしかなくて、いろんな理不尽なことも曲がり通る。しかも裏金が堂々と使われている。今は選別というね、パチンコ業界だとか、いろんな業界からこう、どういう方法で取ってるかわかんないけども、あの方たちが集めている金が、その地位や位によって配られている。そういう社会に揉まれてしまうと、何？正義が通用しなくなってしまって警察官が歪んでしまう。なんだろう、本当に日本の社会っていうのは残念ながらこう、そういう、本来だとね、武士道とか、ね、かっこいいこと言う右翼のおじさんたちが何やってんのよと言いたくなりますよね。だから、今回のその、私はその自分自身が癌になって、改めてその自分の命っていうのを考えたときに、日本という国家は命に非常に過酷な国家だ。それで、本音と建前がある国家だ。いろんな意味で、デタラメな国家だっていうのをよく分かったと言いますかね。で、その一人一人分かったことに対して、日本人って非常に残念ながら自分自身が日本人であることが腹立つくんだけど、弱虫ですよね、弱虫。権力に残念ながらこう突き従って、その権力の代弁をすることで自分が力のあるものと錯覚している人がたくさんいるっていうかね。 こんな日本人だったのかなっていう、今むちゃくちゃ気がしてまして、怒ろうよって言うんですか、日本人ね。声を上げようよって改めて思いますよね。私自身はただただ冤罪を体験したっていう普通のおっさんにしか過ぎなくて、もう73になりましたし、まあ、がんにならなくても、その先行きは短いと思ってるんですけどね。その先行きが短くても、一回きりの人生だし、生きられる限りは生きたいし、生きられる限り自分の命を大事にしたいし、と思うと、やっぱり自分自身の命が大事なだけ人の命は絶対大事だよと思えるようになったんですよね。こう、年取ったせいですかね。ですから本来政治のあり方や、司法のあり方っていうのは、その一人の命を大事にするためにあるべきなんだっていうことを、私改めて感じまして、このコロナの騒ぎっていうのも、一人の命が大事なんだっていうことに立ち返っていろんなことをやるべきなんじゃないか。やらせるべきなんじゃないか。それに対して我々元気な人たちは声を上げるべきなんじゃないかと改めて本当に感じました。必死に毎日を生きてる人、生きるの大変ですよね。仕事もできない、そういう方たくさんいらっしゃると思いますけども、生きてればなんとかなるんで、もう生きられることが大事なんで、ぜひ人に頼ることも決して恥じゃありません。そのために政治があるはずなんで。ですから声を上げていきたいと思いますし、弱いことも恥じゃないんでね。自分が弱いと思う方、ぜひそうじゃないんですから。声を上げてください。あなたの声に力を貸してくれる人たくさんいます。私改めてそう思いました。次いつこの番組に出られるかわかりませんけど、余命1年と言われても半年過ぎました。多分半年過ぎて、もっと元気になってこのラジオ、皆さんにメッセージをお伝えしたいと思ってます。コロナに打ち勝って、そしていろんな問題に打ち勝って、ぜひ一回きりの人生、みんなで一緒に楽しんでいきましょう。今日はありがとうございました。おやすみなさい。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。やはり我々のね、冤罪を撲滅を目指す活動をですね、桜井さんにはリードしていっていただかなくてはいけないのでね、これからもよろしくお願いしたいと思いますよ。さて、この後はですね、いつもは狭山事件のことをご報告させていただいている野島美香が、菊池事件について続報をお伝えします。
こんばんは。いつもは狭山事件について、語っている野島ですけども、最近は菊池事件のことについてもいろいろと、語らせていただきます。ちょっとですね、2月に2回にわたって放送をしました菊池事件の特集なんですけれども、その後ちょっと続報がありますのでお伝えさせていただきます。はい、2月に判決の出ました菊池事件告売の、原告さんたちが、去る7月1日にですね、熊本地方検察庁に、出向いて改めて、菊池事件の再審請求をするように、求める要請書を、最高検察庁の検事総長宛に提出しました。この辺、ここまでの経緯っていうのが、詳しくはですね、2月に2回にわたって放送しておりますので、よかったらお聞きください。菊池事件はハンセン病療養所内に設けられた特別法廷で行われて、実質弁護士さんがもうほとんど弁護しなかったと、不在の非公開の裁判で死刑が言い渡されました。原告の方々が訴えるまでもなく憲法違反の裁判だったわけです。死刑囚となった F さんというのはその方の本名がですね、やっぱり差別で厳しいので、アルファベットの F さんというふうに、私たちは呼んでいます。死刑囚となった F さんは3度の再審請求をしますが、3度目の再審が棄却された翌日ですね、1962年9月14日に福岡拘置所で死刑が執行されてしまいました。通常はご本人が亡くなられた場合はご家族が再審請求を引き継いでやられる場合が多いんですけれども、菊池事件の場合はですね、ハンセン病患者の家族ということで、もうすでに熾烈な差別にさらされている状況で、とてもじゃないけどご家族が再審を請求できる状況ではありません。 まあ、リスナーの皆さんはご存知かと思いますけれども、あの日本の制度では再審請求権があるのはご本人かご家族、そして、検察しかありません。そこで F さんゆかりのハンセン病回復者の方が中心になってですね、2012年に検察に再審請求するように要請したわけです。まあ、その時は回答もなく無視されますが、2017年にですね、最高裁が調査をしました。で、それでその調査報告っていうのが、特別法廷っていうのは間違ってましたというふうに認めたんですね。まあ、それをもって検察に改めて再審請求をしなさいと、言って、提出したんですけれども、まあ、再審はしませんと。検察も改めて再審請求はしませんと言った上で、その理由を3点挙げました。はい、3つの理由ですね。1番目が、憲法違反であるということが認められない。これは特別法廷についてですね。2番目が、憲法違反であることが、再審事由とされていない。まあ、憲法、もし仮に憲法違反であったとしても、それが再審の理由にはならないよということですよね。3番目が、無実であるという明らかな証拠が認められない。これはもう通常の再審と同じで新証拠ですよね、いわゆる。この3つです。今年2月26日に熊本地裁で判決の出た、国家賠償請求保障訴訟ですね、特別法廷が憲法違反であり、それが再審事由になりうるという判決を出したんですね。まあ、つまり3つの理由のうち1と2を潰したわけです。この判決内容を受けて改めて検察に菊池事件の再審をするように7月1日に要請したというのが、まあ、お伝えしたかった続報です。まあ、そうなってくるとですね、いわゆる新証拠があるかないかだけが問題になりますが、これはですね、主なものでも4点あります。今回出した要請書では、新証拠の柱となるであろう凶器についてのみ書かれていました。凶器ですが、一番最初は鎌だったんですね。鎌だったんですけども、それが途中で短刀に変わっています。短刀というのは短い刀って書く短刀ですけれども、刺身包丁みたいなものなんですね。で、その担当からは、血液が検出されていません。刃物がこう刺さってる鞘っていうんですかね、鞘もその根元の部分も引っこ抜いて調べたんですけども、血液反応がなかったと。そして、被害者のご遺体にはこの担当とは一致しない傷が、ありました。しかもですね、この担当を発見する過程のですね、供述調書というものは不自然に書き換えられていたことが分かっています。先の国賠では検察の再審請求権限は確定判決を受けたものの被害回復を目的として行使されるべきであると、そこまで言ってるんですね。まあ、特に菊池事件の場合は非公開の法廷で F さん以外が全員予防服起きて、証拠物をその火箸で扱うとい もう裁判そのものが差別と偏見にまみれた状態で行われていたわけです。原告の皆さんはご高齢であり、前回の国賠からですね、もうすでにお一人が亡くなられたそうです。熊本地裁での判決を受けて、また今回の要請を受けて検察は速やかに再審請求を行うべきだと思います。なお、この回答期限ですね、8月いっぱいだそうで、また続報が得られたらこちらでもお伝えさせていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
最後にもう一つお知らせがあります。現在発売中の CD フリー袴田インストゥルメンタル2曲入りの CD なんですけども、日本プロボクシング協会袴田用支援委員会公認、冤罪犠牲者の会公認、キムムフィルム公認、そしてクライムインフォが推薦してくれている CD ですね。冤罪のことをですね、いろいろな方に分かっていただこうと、冤罪って知ってる?なんて話しかけただけでですね、結構ドン引きになってしまう人っているんですよね。そんな方のためにですね、音楽が冤罪支援の入り口になってもいいんじゃないかなということで、作った CD がこのフリー袴田です。 Amazon や CD ショップでもお買い求めいただけますのでね、ぜひ聞いてみてください。そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。